うなずかダンス 84.2 スタックの2択3択番組ナビゲーターのんー、高です。
こんにちは、スタックこと弁護士武田高弘です。
さあ、スタック雨やんだね。
うん、よかった。
めっちゃよかったわ。晴れてきてるね。
うん、
気持ちいいね。
なんか買わないかんかなと思ったら。
そうね、今日も頑張って滑っていきましょう。
はい、
さて、このところ、はい、芸能人の不祥事とかね、
はあ、
まあ、このところっていうかずーっとあの吉本ぐらいから続いてるんですけど、あのユッキーナが何恐喝恫喝、あとチュートリアルのあの徳井さんが何あれちょっとちょろまかしたやつとかね、
ちょろまかした
とか
ちょろまかした
オフとかね、
ま
あ、この二人干されるのではと支えかけますが、これ法的にはこれどうなんですか。
いや、干されるっていうのは芸能人、はあ、芸能界から通報されるってこと？
うん。
ちなみに言ったら法的根拠ないですよね、それ別に。
それはないです
よ。うん。だから、それは、あれなんですけど、ただ、特にこの徳井さんのやつはね、まあ、もうちょっと、その、脱税額っていうか、税金の支払いのね、してない金額が多かったら逮捕されてたかもしれない。
そう、でも1000とかじゃなかった。
何千万ですよ。3000、無申告、申告してなかった所得が、その奥なんだけども、税金、払ってなかった税金の額は、5000万はいってないと思います。
あ、そうなんだ。それが倍だったらもう逮捕。
そう。
わーおー、そっか。
しかも、まあ、修正申告に応じて、まあ、税金を払ったということなので、まあ、そういうことで、まあ、一応は逮捕はされてないです、
ね。確かに、手違いだよね。
うん。
すごいな、芸能人。
だから、その、確定申告をしていなかったっていうのが、ちょっとね、もすごく問題
なんだろうね。めっちゃわかりやすいのにね。まあ、ちょっといろいろ思うことあるけどね。
はい。
はい。番組では、皆さんからのメールをお待ちしています。法律に関するどんなご質問でも結構です。番組までメッセージを送ってください。そして、本日のゲストです。お隣の神から、楽しいこと空間の小林千佳さんです。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。トトちゃんって呼んでいいんだよね。
はい。
よろしくお願いします。
楽しいこと空間、ズムズムね。
あ、私今なんてムズムズし
てる。いや、飛ばした。
ここで後からね、はい、このズムズム聞いていこうと思いますけどね。
はい。
トトちゃんには後ほどゲストコーナーで詳しくご紹介させてもらいますが、番組にぜひご参加してください。さあ、たっくん。
はい。
今日の相談テーマは何でしょう。
ね、先週に引き続きね、
はい、
夫婦間のトラブルね、ダブル不倫
で。いやー、怖い。
今日はね、小林さんもね、結婚してらっしゃるということで、
はい、
皆さんね。
そうだね、みんな暴いてきましたよね。はい、そうですね。誰が一番悪いのかっていうことでね、ダブル不倫を興味津々といったところでございますね。
はい。
はい、この件についてもね、さっくん、
はい、
メッセージ
を書いてね、はい。はい、よろしくお願いします。
はい、ナチュラルノースの公式ページから、さっくんの2択、3択を選んで、メールを送ってください。では、スタートしましょう。
スタッフの
2択3択。
この番組は武田高弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛の終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田高弘総合法律事務所です。
ナイトトノース84.2スタックの2択3択ナビゲーターは野田美翔
スタックでお送りします。
はい、最初のコーナーはどうしたらええの2択3択です。
イエーイ
これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B、どっちがいいのというご相談に現役弁護士タッキンが解説をいたします。
はい、
実際の判例とは異なる場合もありますが、法律は場合によりけりで 幾通りの解釈がありますよね。
はい、本日のテーマはね、ダブル不倫。
はいはい。
法律上はまあ不正行為ですね。夫婦は基本的にね、他の異性と性的な関係を持たないということになっており、同性でもダメですよね。はい、それを侵害してはならないんですが、両方が不正行為をしている場合はどうなるのかということですね。
そうですよね。この複雑な絡み合いになりそうなんですが、さあ今日のゲストのトドちゃんには A、B どっちか2択にしてもらいますので、ぜひお付き合いください、はい、ではいきます。旦那のダブル不倫発覚。1年ほど前に破綻しているとの話。お付き合いは2年くらいらしいです。私は再婚築するつもりなので離婚はしません。慰謝料も相手女性にするつもりもありません。これからの生活を大切にしていきたいので。不倫発覚から1ヶ月過ぎました。慰謝料請求は発覚後3年間と聞き、不正行為が始まってから20年間の事情においては請求ができることを知りました。現在相手の女性のご主人は妻が不倫をしていたことを知らないようです。私が慰謝料を請求せず、3年が過ぎた後の20年間に相手女性のご主人が私の旦那に慰謝料の請求をすることもあります。その時私は慰謝料請求の権利を失っています。不倫に詳しい方、どうしたら私はいいでしょうか。今後20年最悪23年間相手の主人から慰謝料請求が来るかもしれないという恐怖感に怯えながら生活しなくてはならないのでしょうか。 A 今すぐに全てを暴露し和解に持ち込む。 B 相手を取っ先手を取って相手に請求を起こす、うん、さあトドさん難しいなぁ。もやもやしてるのは嫌ですよね、ずっと、うん、ってことは
ってことは
暴露。
暴露じゃないですか。
はい、ということで先生、じゃあお答えをお願いします。
これはね、ごめんなさい、あの A、B どっちの正解なんですよ。どうするかって話ですから。
ほうほう。
で結局その20年、間ね、あの相手の旦那さんが気づかなければ当然払う必要はないということになるんだけども、だけどまあその間に気づいちゃったらもうしょうがないですよね。でそういうことをまあ20年間バレないことにかけるか、バレちゃう風にかけるかっていう、そんだけの話じゃない。かける
し。そしてさ、これって、20年も有効な長くないですか、その
だから不法行為があった時から20年以内に請求しなかったら、基本的に時効が成立するんですよ。
長いね、20年。
だけど気がついたら3年なんですよ。
あ、そうなの？
そう。
あ、そっかー、うん。怖いね、これ。でもさ、何個も何個も不倫してたら、わけわかんなくなるよね、これ。
まあ、それもありますね。はい。
だから、どっちも、正解、どうしたいか。
どうしたいか。
うん。ってことね。
はい。
いいですか、トトちゃん。
はい。
はい。続きます。ダブル不倫、どう決着をつけるべきですか。夫がダブル不倫していました。私、専業主婦で4ヶ月の子供ありで、婚姻7年目。夫の不倫相手、専業主婦で小学生の子供2人ありで、婚姻12年目。不倫の事実は当事者4人ともなっています。離婚するかは分かりません。現段階ではできれば修復したいと思っています。そこで質問です。夫はサラリーマンで年収400万円台、不倫相手は専業主婦で無収入。今回のことで今までしていた家庭内の一切の金銭の管理を主人がすることになり、一銭も自由にできない状態です。ダブル不倫で双方離婚しないならどちらも慰謝料請求せずに終わりと思っていましたが、相手の主人から妻が慰謝料請求されようが自分の関係ないこと、離婚しない理由は母親としては完璧にこなしており、子供たちのためにしないだけ、自分は子供のことだけを考えているから妻が訴えられようが何されようが知りません、ご自由どうぞと言われ、ご主人から夫に慰謝料は堂々と請求されました。夫は自分のしたことだからと弁護士に相談した上で慰謝料を支払いました。でも私も同額もと思い、夫がお世話になった弁護士に相談したら、あなたが慰謝料請求する相手は専業主婦で、今回のことで全く自由がなくなり、個人の財産は皆無に近い状態であり、それも裁判を起こしたいと思うならしてもいいが、勝訴しても相手が支払えない場合、弁護士費用が無駄になるだけで何の利益もないのでは と言われました。私としては、夫は家族を養うために会社員をしており、そのために強制執行された時に、不利になる給料を差し押さえられる前に解決をと思い慰謝料を払って辞退したのに、相手の女は旦那さんの稼ぎにあぐらをかいて仕事をせずにお金がないからと差し押さえできるものがないからと旦那を寝取られた、ないからと。旦那を寝取られた私は何もできず離婚しないので、うちの財産が減るという腑に落ちない結果になるなんて、あまりにもバカバカしいです。こんなことがまかり通る世の中なのでしょうか。ちょっと長くなりましたけど、要はさっきこれは、この奥さんが損してるっていうことですね。相手に請求できない人に請求しなくちゃいけないからってことです。
はぁ、
あ。トゲさんわかりました？なんとなく意味は。
なんとなく。
OK。じゃあ、A。泣き寝入りをするしかない。B。相手の夫に請求を。する。さあ、トトさん、お答えお願いします。
私は A、
泣き寝入りをするしかないということですね。さあ、先生、お答えをお願いします。
ごめんなさい、B のね、相手の夫に請求することはできないんですよ。
できない。
できない。
当事者じゃないからね。
そうそう、だって、うん、相手の夫だって不倫してないから。
ああ。
だから、うん、基本的には相手の奥さんに請求するも当然ね、はい、するしかないので、はい、で、それで取れないんだったら泣き寝入りをするしかない。うん、まあ、そういうことですね。
うわー、かわいそうだね、う
ん、でしかも、ね、うん、こっちの旦那さんも慰謝料払っちゃったんでしょ。
はい、
払う前に4社で和解するっていう手もあるんですけど、
うん、
4社で集まってね、
うん
うん、それもあるんだけど、まあ実際はそこはもうできないから。
怖いな、これ。たっくん、その4社の和解に入ったことある？
あんないことはないですよ。
修羅場、
修羅場っていうか、まあ、弁護士が入って、うん、じゃあもうお互い請求しないことにしましょうっていうふうで終わることもあります。で、まあ、あとは一応ね、うん、男性の方から女性を誘うことが多いということで、
うん、
男性の方が悪いと、うん、いうことなので、まあ、うん、旦那さんの払う方がちょっと多いというふうになることもありますね。
あ、そう？
うん。
そこの事実もでもわからないよね。
まあね。
うん。うん、今のこっからの世の中、うん、令和に変わってきてるからね、さっくん。
だからこれはもう、うん、ね、基本的にも離婚しないというふうに決めたんであれば、
うん、
そういうね、慰謝料のことも全部含めてね、
うん、
もう自分で受け入れたんだと思って諦めるしかないです。
そうか、うん、諦めるしかない。要は諦めてくださいよということですね。
そうです。
さあ、トトちゃんどうでした？
ね、ないよないよ。
ね、今日はねっていうことでさ、しかない。ね、ねですね、本当に
だ
って
。まあ、なんかね、まあ、とりあえず、まあ、ダブル不倫って、基本的にお互い、まあ、配偶者がいるんで、
はい、
お互い、まあ、本気にならずに遊び感覚でやれるというね、
うん、
そういうところで結構多いみたいなんですけど、
まあ、ね、まあ、
これバレた時には大変なことになるということなので、
お互い様っていうことですからね。ねっていうことですね、トトちゃん。
だからお互いさ、ダブル不倫始めるときに、
はい、
もう200万円ずつぐらいさ、お互い預け合って、
そ
ういうことでスタートすればいいんだよ。
え、どういうこと、どういうこと、
バレたら、それで200万を、お互いバレたときに、相手の配偶者に払うと。
ああ、そのぐらいのことをしろよと。
そう、そう。
じゃ、ある程度余裕がないとさ、ダブル不倫もしちゃダメだよね。
そう、
大人のたしなみみたいな感じ
で、ね。それを払えないでは、解決しないからね。
だから、ちょっと生活に余裕のある方が、余裕の遊びの範囲内で、やってくださいよ、なんてことですよ、トトさん。
ね、
はい。さあ、はい、気分変えて。
はい。
ソング行ってみましょうか。
はい、はい、今日はね、うん、スマップの、
はい、
頑張りましょう、
ね、ってことですね。
はい、
はい、
別枠は飛び越え、根付けた
田くん。
はい、もう晴れてきました。はい、
ね、私たちのためのこの青空ですね。
はい。
はい、タックンの二択三択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランスリートークをする二択三択出たとこ勝負でーす。
はい、今日はね、ゲストの方改めてご紹介いたします。はい、岐阜県可児市で、料理教室ですね、はい。楽しいこと空間ズムズムをやってらっしゃいます。小林恵子さん。トドちゃんでーす。
ありがとうござい
ます。はい、先ほどからありがとうございます。で、ところで、ね、このトドちゃんっていうのは何でなんですか？
ズムズムって。トドはですね、結構、つつふたつ。
はい。
感じが、つつふたつ。
ああ、私予想外れた、トドさんかなって思
う。トド。うん。体がでかいとか、うん、とか言われるんですけど、うん、そんな感じ
で。さんって勝手に思ってた。
なるほど、ね。
そうなんです。で、高校の時に先輩がトドとつけてくれたので、それからずっとトドと名乗っております。
へぇー。
でね、トドとはずっと反対のね、はい、感じのね。
そうです。
あの、ね、可愛らしい。そうです。
で、天気が、
はい。
プチパーンって感じですよね。天気がパッパーンって
こと
ないう感じですけどね。
で、楽しいこと空間ズムズムなんですが、はい、これ料理教室なんですね。はい、これ、料理教室って具体的にどういったようなものを教えてるんですか？
料理ですね。うん、今は、麹、塩麹、醤油麹、生麹って言うんですけど、甘さが元なんですよね、はい。それを使った、はい、料理を、ズーレシピあるんですけど、
はい、
それを講師で、半年間ですね。
うん、
半年組んで、料理教室してます。
麹ね、たっくん馴染みある？
ない。
ない？
いや、最近でも塩麹がちょっと流行った時あったじゃ
ん。うん、流行ったね。
うん。だけどその塩麹を何に使うのかわからないままいない。
隠し味で嫁が作って入れてるよ、多分たっくんのために。
そうなんですよね。
うん、きっとね。
これ塩麹はそのまま食べれないんでしょ？
どうなんですか、先生？
塩麹そのまま食べれないんです
よ、ね。食べれないね。
しょっぱいもんね。ドレッシングとかにも、ね、その代わり。
うん、うん。
そういうことも、そういうの代わり。
うん、
なるほど。
うん、
で、その、麹を使ったお料理で、なんかちょっとこう、何が違うんですかね。
麹ね、何ですかね、何ですかねって言ったくないんですけど、旨味は出ます。とかね、お肉が柔らかくなったり、あともう、体にですね、化学調味料を使わない。
なんかお酒みたいな奥行きがある感じがするけど。
そうですね。麹で作るし、醤油も麹で作るし、なんで、発酵促進、腸内環境を整うみたいな。綺麗になる。
なんかそのご飯を作るときに、麹を入れてるバージョンと入れてないバージョンでも全然違うんですか？
旨味が、深みが出る。
奥行き。
そう、カレーにもちょっと入れたりする。
カレーにも入れるんですね。
そう、
カレ
ーだけ入れると、ちょっと深みが出たり。
こんだけ料理しない私でも使ってるからね。ちょっと入れて、なんかお守りみたいな、お願いみたいな、ちょっと美味しくなればプツッてやってるんですよ。
なるほどな。
レトルトのやつ入れてるんだけど。
そうかそうかそうか、それはあれですね、なかなかわからないけれども、その、料理教室は何人ぐらい生徒さんいらっしゃるんですか？
結構こじんまりでやりたいなと思ってるので、うん、お家でもやってるので、
はい、
マックス6人、6人が、
そうですね、
演奏で人やってます。
広いね、キッチン。
いや、広くない、キッチンでやってなくて、キッチングに机をドンってやって、
へぇー、
テーブルって、そこでやって
やっぱテーブルでかくないと無理よね。
そうなんです。
なるほど。これね、どんな雰囲気でやってるんですか？
雰囲気、楽しく。あれ？そうか。楽しそうじゃなくて。
楽しくて、パッパッパッってやってると思うよ。
だいたいね、みんな、スタートは何時ぐらいから？
10時からですね。10時に始まって、で、もう、ほんと工程少なくって、うん、説明しながらみんなにやってもらって、うん、11時にはもう食べ始める感じです。はい。
トドちゃんのね、教室もなんかわかる、なんかもう見てたらわかるからとか言って細かい説明しなさそうな感じ。
そう、言うだけでやってもらって、
うん、そうだよね。で、その生徒さん A が、あ、ここがこうするのね先生とか、そうもうこれ簡単だからとか言って言ってそう。そのぐらい簡単なんだっていうこと言ってそう。
はい。
まあ、生徒さんやっぱり奥様
そうですね。すねあの、うん、お母様方、ママが多いですね。
は
い。
なるほどね。うん、でも、ある程度、もちろん料理をしてる人が教えてもらって。
そうです、そうです。でも、苦手だからって避けてた子が来て、うん、それはできるっていう感じが当たり前
です。すごいじゃないですか。だって、自分ができないって思ってて、その工事って結構ハードル高そうなイメージがあるんですけど、うんうん、その高そうなハードルのやつを使って、しかも、あれ、お料理って結構簡単じゃんって、自信持って帰ってくるんでしょ、
う
ん、
そう。絶対。
この先生多分簡単に説明して簡単にやってるから、できるって感じになって。
いや、僕はもう、かなり手前から教えてもらわないとわかんないですけど。
ここから教えてもらいたい。スリッパに入っちゃったから、お邪魔します。靴ちゃんと揃えるんだよ。
お家は、お家は。そうですね、かなり。
でもそこはできると思うな。
とりあえず、鍋に火をかけるところからですか、
ね、そうだね。ちあの、で、あの、つけるところからね。
お湯は沸かせます。
一応はカップラーメンだよ。
そこまでは。でも3分とか長すぎるよね。
ああ、最近2分がいいじゃん。
5分のやつ長いよね、あれ。
5分あの何あ
のうどんのやつ。
あの赤いきつね
とか。うん、あれが待てられなくない？
ああ
、ま
あ。
でも、どんで10分置くとめちゃくちゃ美味しいん
です よ。ほんとやだよ。そこでコーヒー作れる？
隠し味
ね。隠し味。
どこでも麹か。
いや、せめて麹ですよ。そう。プラスマイナス0。
なるほどね。10分だとふにゃふにゃふにゃになる
よ、
ね。
そうなんですよ。ふにゃふにゃ感が多い。
やだよ。私は3分だったら1分半で行きたいもん
ね。片面派
です。そう。離れて離れてる工事から。
で、このズムズムは、はい、半年間で6人で6回、月1回の6回
ですか？そうですね。はい。
なんで、これはですね、今の教室は、とりあえず年内で終わるんですかね？
あ、そうですね。終わります。う
んで、はい、1月から入れるんですか？
1 月からはね、あの、ありがたいことにもういっぱいなんです
。ああ、
ありがとうございます。はい、
魅力満載だね。神のスターだね。
ありがとうございます。
そうね。そうすると、まあじゃあ次の、まあもう半年待たない
と、ね。そうですね。6月からのコース、進もうかなって感じですね。
これはちょっとなんか、ホームページからかなんかから申し込
みますか？それもありがたいことに、なんか埋まっちゃう感じに今なってるので、はい、ちゃんとブログもあるんですけど、うん、Facebook、インスタ見てもらうと。
インスタどうやって探すといいの？
インスタ、トドちゃんって入れてもらうと、
T-O-D-O、
アンダーバー、
アンダーバー、
ちゃん。
へ
ぇー。出てきます
。で、間違って黒柳徹子が出てくるってことはないよね。
トッドちゃん。
大丈夫ね、そこ。たまにはそういうのも出してみるといい
かな。ハマってもら
う。でもね、もう、早いもん勝ちだね。
そうですね。
ねえ。男性もいいの？
あの、全然 NG はしないんですけど、大丈夫。知ってる人ならね。
平日ですもんね。
そうですね。
大学生の子とか
さ、
ありですね。ちょっとヘルシー思考だって、みんなやっぱり健康になりたいからさ、
うん、
ね、あの、パンとかでも、私はよくわかんないけど、なんか、ふすまパンとか、
なんか、ありますね。ね、
天然酵母とか、うんうんうん、なんかすごい敷居が高そうなんだけど、一般ピーポーの私としては。
そうか、あの、一人暮らしする前にね、男の子来てもらってね、大丈
夫ですから。お母さん、安心だよね。
ね、
そうだね。結構、男性のコツ女力アップみたいな。
そうそう、
うんね、
料理教室。
料
理増やせばいいのに。
そうね。でも、
うん、
月曜日コース、火曜日コース、土曜日コースみたいな、
は
あ、あるので、
うん、
回してますね、それ。
で、かける3だ
から。そうなん
ですよ。どういうこと？すごいじゃん！めっちゃ儲けてますね。
パンパンって。その間に、うん、ハンバーグ挟んだりしてるので、単発で。
ハンバーグの話聞きたいんだけど、どんなハンバーグ？
あの、ほんとふわふわで、うん、簡単な、ハンバーグなので絶対しといた方がいい。
もう男子の胃袋
ですか？胃袋ですか？イチコロハンバーグ。
イチコロハンバーグ。やばいハンバーグ。
やばいハンバーグです。
それと今日ほんと持ってきてほしかったんだけど。
そうね。
お持ち言ってくれれば。
ちょっと来週また来てもらうよ、タク。
ちょっとあの、幅が冷めないうちに。
楽しいね。こうやって進んでいくんだね、教室が。
ねえ、それは楽しいです。ねえ。あ、時間を進んでいってるんですね。
すごいすごい。
やっぱりね、人がね、こう、いろいろ口コミでね、広がっててるんですよね、多分ね。あそこ楽しいから。そうか。なんか、弁護士に相談したいこととかなんかありますか？
そうなんですよ。私、周りに自宅でやってるので、周りのお家はちょっと数件あるんですけど、
はい、
すっごい盛り上がっちゃって、わーとかなっちゃった時に、うるさいとか、いうレベルに
って
言ったの。そんな騒ぎはないんですけど、あどうなのかなって思う。
それ知りたいね。
そうね。まあ基本的には、まあ、騒音ということだっていうと、まあ基本的にこれ、騒音基本法という法律があってですね。
ほう。う
ん、で、あの、基本的にはこういう地域で、うん、あの、こういう時間帯では、あなんとかデシベル以上はダメですよと。
うん。
ね、一応、基本が定められているので、うん、そこを、まあ、守れば大丈夫ってことになるんですが、
うんうん、
まあ、なかなかちょっとね、じゃあ、いちいち、その、騒音の測定器を持っていて測る。でもね、実際ね、実際に言うと、貸してくれるんですよ。
ほんと
うん。
市役所に行けば
そう。
あるんだ、
う
ん、デシベル測定器貸して。
そう。ちょっと隣がうるさいから、とか言って。
うん。
だからまあね、ちょっと、そんなことしないだろうと思って高を振ってると意外とやられちゃう
あらーいやーね
まあだからね、まあ、なるべくね、うん、そこら辺ちょっとお隣さんのねことに気になってやっていただきたいと思いますが、
うんねはい、でもまだ良かったね谷のさのどかな電話を見るけどこのパパーンとしたキャラで文句言われないような感じだからねよりもっとね、
う
ん、文句言われるぐらいの盛り上げてほしい
ですね
はい楽しそうね
はい。
さあ、なんかもう時間、あら、あっという間に過ぎちゃいましたけど、
はい、
ね、カニの、楽しい空間ちょっと待って。楽しいこと空間でしょ。
はい。
ズムズム
ズムさん、はい。ずっと長生きなんですけど、
はい、
から今日はトドちゃんこと小林恵子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
失った愛を取り戻す。消え散った愛の終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆博総合法律事務所です。
さあ、番組では皆さんからの二択二択とともね、二択募集しています。
はい。
はい、どっちを選んだらいいのという疑問に現役弁護士たくんがおもてなしの心でお答えをします。法律問題のご相談お気軽にしてください。たくん、来週はどんなテーマでいきましょう。
はい、来週はね、労働問題です。
ほ
ー、労災、労災についてですよ。はい、
ね、ブラック企業だと労災が簡単に降りないとか怪しげな記事が出回ってますけどね。
まあね、こういう労災隠しとか、はい、そういうところはちょっと問題になってますけども、はい、まあ、まずね、法律的にはどうなってるかってことだけね、まずは説明いたしたいと思いますので、
はい、この件についてぜひご意見をお待ちしております。ユナイテッドノースの公式ページからさっきの二択三択宛にメールを送ってください。次回のその翌週は野田姉の代わりに万年マスコットキャラのすずちゃんがナビゲートをしてくれます。
はい、次週もね、はい、お昼の2時に 84.2MHz のこのチャンネルでお耳にかかりましょう。はい、
番組提供は武田隆博総合法律事務所でした。お相手は野田姉と
たっくんでした。
せーの、
さようなら。